インフィクス長友情勢のほのぼの始まっためくるめくナイト。ああ子供の頃に戻りたか。メダカとかおたまじゃくしば捕まえて。どこのぞくんですか。
そのままおまわりさんに捕
まるよ。
ダメです。
この鹿族はそののぞき犯罪が非常に多いらしいですからね。はいはい。地方から上京してきた子供たちが、若い子たちが、まあ田舎はほらそんなね。痴漢とかそんな少ないんで、まあ、結構窓とか開けてお風呂に入る習慣とかあったり、
はいはい、
窓の鍵を閉めなかったり、そのままお風呂に入ったりするんですけど、それで東京に出てきて覗かれるっていう被害が結構多発する時期なんですね。
なるほど、
はい、皆さん覗きには十分気をつけていただきたいと思いますが、はい、
本当にそうですね、
はい、メダカの学校からなぜか覗きの話になりましたが千葉放送関西FMでお聞きの皆様、ふるさと大牟田はじめ有明沿岸地域 FM 担当でお聞きの皆様、東北は福島、喜多方シティ FM でお聞きの皆様、そしてさやまラジオやアプリ、番組を聞くと全国の皆様、GAGA247、GAGA247 でわざわざアーカイブスを起動、皆様も、こんばんは。インフィクスボーカル長友情勢、各国お金の奏者でもございます。そして
マウンテントップミュージック、エメット山崎です。今変なこと言おうと思った。危ない。そーっと覗いて
先生、その前に肩書きも言っとかないで
い
っちゃう、
はい、
音楽講師、音楽プロデューサー、
はい、音楽講師、プロデューサー何度もやらせていただいております、はい、
エメット山崎先生でございます。
ありがとうございます、
はい、ということで5月のね、お呼ばれのイベントでね、あちこち行ったり、多分この放送が流れてる頃はね、
はい、
また九州に帰ってんじゃないかと思うんですけども、
ああ忙しいですね、本当に、
5月25日からはね、はい、予定ではね、まあ某 NHK の番組も始まったりもしますしね、
はい、
またね、この後キャンペーンでね、各地も伺う予定になっておりますしね、
はい、
7月には大牟田に帰れるかななんて話もありますのでね、
はい、
楽しみにね、また番組もお届けしていきたいと思います。
はい、
今夜も千葉の地元情報をお届けするカズサイ FM、 有明沿岸地域の FM 担当、福島喜多方 CFM を通して東京江戸川区ミッドヒルズマウンテントップミュージックスタジオから全世界の皆さんを一つに結んで、心を一つに結んでですよ、
はい、
番組をね、高い番組をお届けしたいと思います、はい、今週も来るなり最後の10秒まで頼むけん、よろしく聞いてね。改めましてインフィクスボーカル、長友情勢でございます、はい、かっこオカリダ奏者でございます。
かっこなんですね、かっこ
最近だって昔からのファンの人も、オカリダ奏者が先に来たりとか、
ああねそうなってますね、まあ、
確かに司会業とかもたくさんね、
いろい
ろ お仕事としてはね、
はい、
だってほら音楽はもうみんなタダでダウンロードがどんどんするじゃないですか、
はいはい、
昔は当たり前に印税がをいただけたりとか、
はい、
コンサートもみんなねやっぱ喜んでお金払って来てくださったりとか、
はい、
でも今はもうなるべく無料のイベントに行こうとか、ねで、はい、まあ、簡単にスマホやパソコンで楽曲もダウンロードされるの で、
はい、
で曲を作ったって結局お金はね、制作費は何百万かかっても、
はい、
お金は1円も入ってこないみたいな、
はい
ね、こんなことおかしいな世の中になったなっていう
悪循環ですね、
はい
はい、
だからもうミュージシャンという 職業としてなんかもう音楽が成り立たなくなっていくんじゃないのかなっていう。
そうですね、本当にね、今結構ね周りのミュージシャンでもね CD 売れないよっていうね声がすごい多くなってますね。
やめていく方も多いでしょ。
多くなりましたね、
はい、だからもう昨日もなんかその業界の方々と話してて、
はい、
いやもうあいつ もうレコード会社辞めたしねなんて、レコード会社って言ったって、昔は俺何十個もあったのに、今でも数えるほどしか
ね、
レコードメーカー自体がもうなくなりましたし、
そういうのももうみんな枠の奪い合いでね、
なかなか自分がそのゲストに出して曲をかけてもらうみたいなこともすっごい難しくなってきたり、
そうですね、
はい、もう本当になんか音楽業界もねもう激変で、
はい、
なんか音楽はもう仕事じゃなくてなんかもう本当に趣味の領域、CD っていうもうバン自体がもうなくなりかけてますからね。
そうですね、はい、ダウンロードですもんね、
はい、全てダウンロードになって、でもやっぱ我々作り手からするとこう コンセプトがあってアルバムとかシングルとかってやっぱ作ってるんで、はい、そのパッケージも見てね、でそこにクレジットされてることも読んでほしいみたいな、はい、そのなんかイメージね、全てあのジャケットなんかも含めてが CD なんで、はい、あのぜひね CD は形としてあの、ね、手に取ってほしいなというね、はい、思いがあります、
はい、
なのでインフィクスが歌う防犯ソング過激ロックの歌もね、全国で発売中でございます、うん、ぜひともねあの全国でこの過激ロックのねイベントもやらせていただきたいというふうに思っておりますし、
はい、
ね、有線放送や各局でのリクエストオンエアも受付中でございます、
はい、
6月4日は葛西臨海公園で、警視庁とね葛西警察署との合同イベントに、チームロッキーも出演する予定でおります、
はい、
6月に入りますと、6月7、8、関西キャンペーンやりまして、はい、9日は京都でね、また、防犯イベントに出演する予定でもございますのでね、はい、その辺もインフィクスのホームページでぜひ、チェックしてください、
はい、
オカリナアルバム協会も一生懸命頑張ってね、
はい、
まだまだ、売っておりますのでね、はい、よろしかったら事務所で通販で買っていただければと、いうふうに思います。
はい、
これペコちゃんからね、
はい、
メールいただいておりまして、
はい、
ジョーさんのブログのことなんですけれども、こんなことが書かれていました。時計の針は止めることもできず巻き戻すこともできない、
はい、
ね、何気ない一言ですが、本当にそうですよね、うん、私はこれからも、ジョーさんが音楽活動を続けられる限りずっと応援していきますよっていうね。
嬉しい、ありがとうございます。
はい、もう本当に嬉しいですけども、
はい、
ね、過去ね振り返ってももうやり直せないことですし、
はい、
だからといって未来をずっと考えて、まあもう未来のことを考えないといけない仕事なんですけどね、
はい、
でもあの本当に、ね、その明日自分が生きているかっていうことも保証のない世の中ですから、
はい、
やっぱり今この時この瞬間っていうのをすごい大事に、
はいはい、
ね、だから毎回こうやって番組やりながらもね、本当にあの世界情勢がこう安定してね、
はい、
いつまでもこの楽しい番組を皆さんにお届けできるような、
はい、
そんな世の中であってほしいなと思いながらね、
はい、
番組をお届けしたりこうやって曲を作ったりもね、しております、
はい、
やがて多分ねあの皆さんに、まだ未公開の曲もね、この MTM スタジオでほら録音した曲とかもね、ありますしね、
ありますね、
いろいろあの未公開曲もあるので、もうね5月になったんでね、そろそろご紹介していけるんじゃないのかななんて思いますし、自分もちょっとあの絡ませていただいてるあの地元をモチーフにした映画、はい、はいはい、大蛇山のね撮影なんかも、はい、この夏から始まりますので、
はい、
まあ、そういったね、話も交えながらね、はい、番組をお届けしていけるんじゃないかと思います、
はい、
それから おかげさまでねこのアニソンのね、カバー、はい、これもダウンロードなんですけどね、ザ、アーティスト セレクション長友情勢インフィクス、アニソンカバーコレクションということでね、
はい、
2枚アルバムが配信されておりますんでね、
はい、
こちらもねあの非常に好評でございますんでね、はい、であの 来年の3月に読もうというね、山崎先生の企画、
はいはい
はい、タイムカプセルメール、
はい、
こちらもまだまだ募集してますんでね、
はい、
そうですね、そう、今頃今年の今頃のネタを、はい、来年の3月に開封して読もうというちゃんと保存フォルダーも作って、
はい、
保存してね、あ去年の今頃はこうやったねってね、2018年の3月頃振り返りたいと思っておりますんで、
PPAP はどうなるんでしょうね、来年はね、
そうそうそう、PPAP からあの、KKLK に変わってるかもね、鍵かけロックに変わってるかもね、
知
りませんから、
頑張りましょう、
そういうことも踏まえてですね、
はい、
来年のタイムカプセルメールなんかもいただけると嬉しいなって思いますね、はい、はい、自国ファーストからね、
はい、
ぜひカインドネスチェーンに世の中変わってくれたらね、
はい、
本当に嬉しいなというふうに思います、
はい、
では、今夜の1曲目、
はい、
トレシー・ウルマン、1983年の曲ですね、
はい、
彼女は、ね、女優でもあるコメディアンでもある歌手でもあるってね、何でもやれる、ね、人なんですけども、
はい、
それではトレシー・ウルマンで涙のブレイクアウェイ。
ちょっとお風呂入っちゃいなさいよ。ご飯食べたと思ったらゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。あら、なに？ラジオ聞いてるの？何聞いてるの？グルナイスリー？早く消しなさい！バカになっちゃうわよ！早く消しなさい！
今週もたくさんネタを紹介したいと思います。インフィックス長友情勢と音楽講師エメッティ山崎をお届けするくるない、もうとにかくガバヨカ通信隊。この間東京に来て初めてチンチン電車乗ったんですよ。
お、
先生チンチン電車で乗
っ、ね、まだ乗ったことないんですよ、
ね、東京に何十年住んでてもなかなかね、
乗らないですね。
市電で乗る機会がないじゃないですか。
あちら方面にね用事があんまりなかったりとかしますからね。
はい、でもあえてちょっと市電に乗ってみようというので、
あいいですね、
ちょうど用事があったけんですね、市電に乗ったんですけど、
はい、
あれなんか意外に、まあ、チンチンってなって可愛くてね、すごい楽しいんですけど、利用者があんなに多いというのもびっくりした。 ちゃうんですよ。結構みんな利用してるなというのも驚いたし、すごい残酷なのが、乗りたいお客さんがいても、もうほら線路が1本しかないもんで、もう時間もう本当に秒ごとで動いてるみたいな電車なんですよね。だから、乗りたいお客さんがいても、もう次に電車が来てるんで、それに乗れって言って、
なるほど
お客さん乗ろうとしてるのに、運転手さんが、はい、ドア閉めますって言って、乗ろうとしてるのにドアを閉めるというですね。
素晴らしい。
なかなか容赦なく、
容赦ないですね、
お客さんがいてもドアを閉めるというですね、なかなか酷な光景を目にして。
バスと違って、同じところ走るから、まあ行っちゃいいんですけどね。バスはね、行き先みんな違いますからね。
運転手さんは優しそうな声なんですよ。ああ、申し訳ありませんけれども、次の電車はもうすぐ来ておりますので、次にお乗りください。もう、プシッて決まって、みたいな、もう。
なるほどね。
お客さんずらっと並んでるのに、もう、閉めてバイバイみたいな、まだ乗れるのに、みたいなね。あったりしましたけど。はい、このコーナーはこんなね、皆さんからの日常の出来事を紹介するコーナーでございますのでね。はい、何でもいいでね、別にネタにこだわらず、お便り、感想、何でも結構でございますんでね、はい、送っていただければと思いますが、はい、とりあえずメールアド言っておかなかったんで言っときますと、info@infixweb.com、info@infixweb.com でございます。はい、インフィックス事務所で受付しております。はい、ね、ちなみに言っときますとですね、さっきちょっと言い忘れたんですけど、はいはい、皆さん、ね、よく間違えられるんですけど、オカリナは長友ジョースソロアルバムでございまして、はいはい、桔梗オカリというソロアルバム。
はい、
これね、ソロでも売っておりますし、はい、有線の C38 のですね、はい、ヒーリングチャンネルというのにもね、入れていただいておりまして、はい、なかなかね、入らないチャンネルなんですけども、非常に嬉しいなと思っておりますのでね、はい、はい、疲れた時にね、自分で自分のやっぱお金のアルバム、
はい、
まあ、自分で吹いてね、はい、山崎先生がね、はい、プロデュースしてくださって、撮り直しも含めて、はい、先生 3,4 年かかりましたよね、完成までね、本当に長い間かけて作ったんですけど、
はい、
本当にこの間、もう営業とか、もう打ち合わせとかで疲れた時に、もう新宿の喫茶店でもう自分のアルバムを自分で聴いて、自分でやっぱお金に癒されて、次の仕事頑張ろうみたいなね、なんかパワーになってよかったなと思いますね。その時に聴いていただければとも思います。
はい、
ナナちゃんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
これは、通販の商品のオーダーのために電話した友人の話ですが、やり取りがあった後、はい、オペレーターの人が、届け先の住所をというので、私、杉並区と言ったら、あ、すみません、県名からお願いしますと言ってきたそうな、とっさのことで県名を、ね、物件の県、物件、
はいはい、
品物の県名と勘違いし、え、県名っていう商品のことですか、と返答、
はい、
以下やり取り、はい、オペレーターが、あ、そうではなくて住所のことです、
はい、
友達、え、住所だから、住所は杉並区ですから県名からお願いします。ここで友人、県名とは、何県の県名だと気づくんですが、
はい、
同時に、この女意地悪してると感じたので、そのオペレーターの女性が意地悪してると感じたので、はい、またまた、だから杉並区と意地悪を返したそうな。するとオペレーター、軽くため息をつき、こう言った、
はい、
杉並区の杉はどういう漢字ですか。はぁ、杉並区の杉も知らねえのかこの野郎、とすっかり同化性に火がついてしまった友人。
あらあらあら、
しかし負けてはいなかった。杉並区の杉は杉並区の杉という感じです。そういったそうな。そして少しだけ沈黙があった後、オペレーターは静かに、
はい、
かしこまりました、杉並区の杉は杉並区の杉という感じですね、と返してきたそうです。
すごい、
友人も友人だが、オペレーターもオペレーターだ。
やるな。
でもそこまで負けん気が強いって、案外私と友達になれそうな気もする。無駄なところに無駄なエネルギーを使う。そんな大好きな友人、30年来の友人です、というね。
すごいな。ね、まあでもね、大阪に住んでる人は杉並区って言われてピンとくればいいですけどね。
ね、
東京に住んでればね、まあ杉並区ってね。
まあ普通け、あの県名から、まあ、はいはい、まあ言葉も日本語も難しいですよね。まあ、
難しいですね。都道府県名とか言えばいいんでしょうけどね。
そう、都道府県名でおっしゃればいいのに、言えばいいのに、ね、県名からって言われたらね。
はい、まあ僕は長野県民なんで、県名って言われたら長野県とかね、東京都とかパッと出てきますけどね。ね、京都に住んでる人は分かんないかもしれないです
ね。で、県名って言われたらね、やっぱ物件名とね、
はい、
思ってたりもしますよね。
はい、
それからこれは、ペンネーム、 練馬の島ちゃんがいただきました。久しぶりです。
練馬はどこでしょう。はい、ありがとうございます。
練馬区、はい、ね、久しぶりの島ちゃんから、
はい、
先日会社での出来事、
はいはい、
朝会社にある社員 A さんから、
はい、
ちょっと私今日目の調子がとっても悪くて、もう運転して会社にも行けないし、もうパソコンやスマートフォンの画面も見ることさえできないんで、すごいひどい状況なんで休ませてくださいと電話が、
はい、
当然会社の総務の人たちは、
はい、
とても心配をして、
はい、
ああ、じゃあお大事にしてくださいねという感じで、はい、A さんは当然お休み、
はい、
ところが、はい、昼間の休憩時間にスマホで SNS を覗いていたらその目が悪くて画面も見れないはずのその A さんSNS に記事を長々と書いてるじゃありませんか。目は使えない、スマホも見えないと言って休んだんですよ。バリバリ文章を書いて、ご丁寧にもまあ綺麗な写真まで添付してる、よく撮れてるし、
あら、
社員一同唖然、
はい、
これって半分ずる休みじゃねえのと同情の声から非難の声、
はい、
これでも本人お構いなし、どんどん SNS 更新中。こういう気質の人ってすげえなと別の意味で感心した出来事でした、
はい、
ジョースさんも言ってました、これ前週もありましたね、仕事でどうしてもライブに行けないってコメントあったのにSNS には今日は暇なんでって別のイベントに行きますって書いてあってがっかりしたって、
はい、
誰かどこで見てるか分かんないし、
はい、
そもそも同じようなサイトみんな見てるんだし相手でもバレるとか思わないですかね、はい、自分の病気アピールする人って結構多いっすよね。
多いですね。
でいいねを押されることに快感で、いいね依存症も多いし、便利なようでなんか不自由な時代だなって出来事でした、はい、先週はね、自分の一生に一回の結婚式に友達招待して、いやーその日は出張でねって言ったら結婚式場の現場でね、バカずらしてバーベキューやってて、
バーベキューね
もうね、
はい、
長い友達の縁がね切れてしまったのもありましたし、はい、誰がどこで見てるか分かんないというね、
はい、
非常にまあね便利でもあり怖い時代にもなったなと本当に思いますね、
はいはい、
それから、
はい、
腹踊りの、千葉の青木さんからでございますが、
はい、ありがとうございます、
タイの、友人を見送りに成田空港行ってきましたが、
はい、
待ち合わせに時間があったので、ベンチで100インチのテレビを見ていました。
あ、100インチね、
大型テレビはまた置いてありますもんね、
はい、
テレビの横に何か落ちていると思って近づくと、
はいはい、
なんとコンセントにスマホが挿してあり充電してありました。誰のかなと思い、ベンチの方を見ると、3D の外国人が腰掛けていました、
はいはい、
でも誰も反応しません、20分ぐらい経っても誰も取りに来なかったです。その後友人と昼食に行きましたが、あのスマホは誰のじゃ
あ
まあ勝手に電源見つけると充電する人っていますからね。
ああねー、今ねーみんな持ってますからね。
でうちのマンションとかは、管理人さんが掃除するために、まあ、あの廊下にねコンセントが管理人さんのために据え付けてあるんですけど、
ありますあります、
ずうずうしいやつは、そっから自分のところのね、エアコンの、電源取ったりとかしてるやつがいて、これでついに張り紙がされて、
それダメですね、
バッテンされて、これは業務用ですって言って、個人の電源でつかないでくださいって、
はい、
当たり前やろみたいなね、
ちょっと非常識、ね、非常識ですね、
思いましたけどね、いや最近、非常識が増えてきました。だから、うちもほら、何年か経って、マンションのほら、町会で、いろいろ配り物する役とかが回ってきてね、
はい、
ロッカーの俺が配り物すんのとか思ったりもしましたけど、あ、まあ年度替わりして次の人になったんですけど、
はい、
次の人にバトンタッチしたのに、配んないんですよ。
おー、そうなんですね。
でマンションの玄関に置き去りになってるんで、
あ、それダメですね、
しゃあねえなと思って、今回まで俺がやってるなって言ってうちがやりましたけど、
偉いな おじさん偉いな
おっちゃんちょっと一日一日でいいことがやりましたけど、
はい、
次安田ともく埼玉、
はい、
埼玉県の安さんがいただきました、
はい、
これも似たような話で、病院とか空港とか、設置してあるテレビには、
はい、
触らないでくださいと、必ず書いてありますけど、
はい、
じいちゃんとかばあちゃんたちは結構お構いなしに触る、時に、おばちゃんも、自分で見たい番組があるんやろな、でもこっちもせっかくそのテレビ見てんのに勝手に買いやがる、
はい、
しかもアナログテレビにしか慣れていないので、
はい、
デジタルの操作がよくわからないので、
はいはい、
勝手に触ってテレビが大音量で、ザーッとかと砂の話になって言い出したりとかして、周りは大迷惑、 触らないでと書いてあるのに、ええ、一定のルールを守らん世代が子育てしてて、ええ、またその子供や孫が子育てするわけやから、はい、道徳が薄れていって、はい、モンスターペアレンツみたいなのやら切れやすいやつが出てきても仕方ないんやなと思いましたというね、はいはいはい、
なるほどね
ありますよね。俺もこの間病院に行ってて、ロビーで、ええ、触らないでくださいって書いてあるのに、ええ、わざわざじいさんが行って、ええ、勝手に触っている
んですね、今度法律で作りましょう、雷親父認定とかねそういう人をもう国で認定してでその人だったら怒っていいっていうほら何すんじゃないみたいな
こんなことですよね。
それも法律で守ってほしいですそのおじさんも、
ねはい、昔はやっぱそういう人もいました。ちゃんとい
ましたいました、
ね、で大人も大人に注意もできたし、はい、大人はちゃんと子供に注意したし、
そうです。
でも今はうかつに声をかけると、誘拐犯じゃなかろうかと思われたりとか、
そうですよ、
はい、ね、近所の怪しい人やなかろうかと思われたりとか、はい、うかつに声もかけられないし、若者にこう何か言おうもんなら護身用にナイフとか、東京とか持ってるやつがやっぱアホがおるやないですか。でも、はい、電車に乗ると、はい、前も言ったことがあるんですけど、電車のシートをナイフで切り裂かないでくださいっていうアナウンスが今でも流れてるんですよ。粗言化骨をするやつが本当に普通におるというですね、もう本当にびっくりするんですけども、
はい、
次元池さんがいただきました、
はい、
もうこれ読みたかったんでずっと保留してすいません、
はい、
もう大好きなこれの歌です、はい、先日ガソリンスタンドで給油して出て行こうとしたら、はいはい、若くて元気な、男のスタッフがこちらまで走ってきて、通行中の車を止めようとしています。車道に出て片手を上げて、他の車に止まってくださいね的なアピールをしています、
はい、
でもってもう一方の手は私の車に対して、僕が指示するまで出るなよって、止まってるアピールですね、
はい、
そのスタッフは最近入ったみたいで、大きな声が出て、キビキビ動く、好感度の高いナイスガイです、
はい、
まあガソリンスタンドではよくある光景ですな、
はい、
本でもって待っていると、明らかに行けるチャンスが来ました、
はい、
見通しがよくまっすぐな道なんで、
はい、
あの車とあの車の間その隙間でピューッと行けるな、はいはいはいはい、ってな感じで、タイミングが分かるじゃないですか、
はい、
で、そのスタッフも行かせるやろうと思って、ブレーキの解除しようかなと思ったら、
はい、
まだ止まってるアピールの手がそのままなんです、
はい、
こんな時どうします、彼を無視していくか、それとも彼の優しさに付き合って待っていてあげるか、まあどちらでもいいんですが、
はい、
この時私はその彼の優しさに付き合いました。
偉いな、
時間的に余裕があったし、
はい、
彼の判断に興味があったからです、
はい、
結局彼は車を止めてから行かせてくれました、
はい、
最近は相手が誰だろうと優しくされた時には、なるべく付き合うことにしております、
はい、
自分が優しくしても拒否されると悲しいですからね、
はい、
電車やバスで老人に席を譲ったら、はい、そんな年じゃないと怒られたり、これから絶対席を譲らないという若者も出てきますし、
はい、
優しさは優しくする方と、される方があって成り立ちますし、
はい、
成長していくもんだと思います、
はい、
優しさを規定するギスギスした社会よりも、
はい、
優しい世の中がいいと思いませんか、うん、ってことでね、そうですよね、
素晴らしいです、はい、その通りだと思います、
ね、
はい、
まあ、こういうね、店員さんの頑張りとかはね、まあ、合わせてあげてってやっぱ思いますよね、
恋はちゃんと受けましょう、
店員さんも一生懸命頑張って ねちょっと待ってくださいねみたいなね、
はい、
それだとちょっと従いたくなりますよね、
はい、
それからマリアのトムちゃんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
前回先週に引き続き、
はい、
鍵かけロックの歌にちなんで私の鍵の失敗談パート2です。
おパート2、
ジャカルタに駐在していた時のことです。
ジャカルタ、
トムちゃんも、旦那さんの仕事で、ね、世界中、
ね、
世界
が、ね、ワールドワイドですね、
ワールドワイドにね、
はい、
マリアからちゃんと届いてますよ今週も、
はい、
毎朝主人をマンションのロビーで見送って、私はマンションのジムで汗を流し、その後サウナでさらに汗を流し、最後のシャワーで、汗を流すのが日課でした、
はいはい、
贅沢な、
贅沢、
もうセレブですな、
ね、素晴らしい、
は
い、
マンションにあるんですよそれが、
ね、
ある日シャワーを終えて自宅に戻ろうとして、
はい、
鍵を家の中に置き忘れたことに気づきました。私の家オートロックです、
はい、
なので、ドライバーさんが出勤してきたのですが、車の鍵も家の中です。私はクリニックの予約をしていたので、ドライバーさんにタクシーに一緒に乗ってもらって、5つ星ホテルの地下に入っている日系クリニックへ、濡れた髪のまま、タオルとかも全部 ね、まあ、ね、家の中ですからね、濡れ髪、すっぴ ン、はい、ホームウェア、ビーチサンダル、これで5つ星ホテルの地下、行ってきました、
はい、
無事クリニックでは知り合いにも誰にも会わず、まだドライバーさんのタクシーに乗ってマンションに戻りました、
はい、
マンションのロビーのソファーでうとうと、この格好で、
すごい、
うとうとしていたら、はい、鍵を持った主人が帰ってきてくれました、
はい、
もうそれからは、外出の時には必ず鍵を持って確認してるんですが、
なるほど、はい、
ともちゃんさん、はい、心配だらば
心配だらば
もうね、鍵かけろ鍵かけろ我が家の戸締まり
大丈夫じゃないよそれね、
この歌を思い出していただければと思いますね、はい、それから島野恵美ちゃんから
は、はい、ありがとうございます。
うちの家は汚い、私はまめに片付ける性格ではありませんが、はい、精神が弱く汚いとギャー心がギャーと叫ぶストレスになります、
はい、
結婚してまず驚いたのは、はい、主人がいる部屋以外の全ての部屋におびただしいものが溢れていた、
あら、
怯えていたら、それを生前、はい、母が何でも屋さんを頼み、主に、暮らす1階を片付けた、
はい、
おかげで私はここにいられる、
はい、
2階の部屋には結婚するまでに他界されていた主人のお父さんやおじいさんのものが溢れまくっており、はい、片付けて大事そうなもの、大事そうなものは箱に取っておいた、しかしまた困ったことがある、
はい、
2階の押し入れ倉庫みたいに広い空間があり、昔の本などもぐちゃぐちゃに入っている、結婚してからずっと気になっているんですが、
はい、
そこだけどうしても片付けられない、なんか気持ちが悪いんです、まあね、そういう亡くなった方のものは勝手に処分していいのかとかいろいろやっぱ思いますもんね、最近パワーの強いブレスをつけてから、気持ち悪い人や空間を感じ取りやすくなった、わかりませんけど、すごくどうにかしたいけど、できなくて困っています。
なるほど。
主人に気持ち悪くてできない片付けしてと言ったら、すぐブチ切れ、の男は拒否してきた
あ、なるほど、
あんたの家族でしょうがと言ったらブチ切れて、絶対してくれないのは、想定内なので、片付けてくれたらおじいさんが喜ぶよ、成仏してくれるよと話しているが、面倒くさがりのうちのパチンコ男は絶対せんというね、どうか二人方もお願いしてください。
なるほど。
まあ、ほら我々も年齢で、ね、重なってきましたしね、お互い様にもう就活に向けてね、
はい、
そう、自分の就活も含めて、
まあ、親戚の、おじおばなんかはもう本当に就活に向けての、 家の断捨離、
ああそうですよね、
何にも今残さないみたいな感じで、部屋にはほとんど物がないって言ってましたね。
ねえ、自分たちに、万が一のことがあったら下着から何から全部ね、いろんなものがやっぱ残るわけですけど、誰かが片付けするわけですからね、いらないものから本当片付けていかないとと思いながら、インフィックス30年じゃないですか、30年もバンドやってると、インフィックスの CD グッズビデオ、もう当時の衣装資料、もう山ほど、もうインフィックスの資料だけで、もう6畳一間以上軽く潰れてます。
なるほど。オークションやりましょう
でもね、それはさすがにやっぱ断捨離ができないんで、少しずつ片付けながら、まあ皆さんにライブとかで、インフィックスこんな時代もあったねとか見ていただければいいななんてね、そういう使い方をしたいなというふうにもね、思っております。なんかね、ネタを見つけましたらば、info@infixweb.com info@infixweb.com、皆さんからたくさんのメールをお待ちいたしております。
待ってます。
他にもね、ペコちゃんとかですね、
ありがとうございます。
他にも陽子先輩からも面白かったこれ、
はい、
ギャンさんからもいただいております、ユーコリンからもいただいております、うちのターボからもいただいております、キーちゃんからもいただいております、
ありがとうございます、
皆さん本当にありがとうございます、
ありがとうございます。
今回はですね、はい、佐藤明さんで、52歳の誕生日、
そうだ、
5月20日でございますんでね、
はい、
明誕生日おめでとうということですね、
はい、
佐藤明さんが歌います、インフィックスマザーランドからね、一人じゃないからも聞いていただきたいと思います。私、長友女性は、クルダイスリー、そして、大牟田の親善大使としても務めてまいりました。日本は今、世界情勢の中で、改革を進めていかなければなりません。皆様の生活を充実させるべく、日本で1000円、日本で1000円から、これを絶対の公約といたします。日本で1000円、日本で1000円、竹谷、さおだけ。
ミュージシャンが立候補すると、これだから困るよね。
長友女性めくるめくないとドリーム日本通り Don't worry が歌い続けよう。あれ アキラさんの一人じゃないから聞いていただきました、日本の未来を語ろう、ドリームなんでも日本。ポンポンポンポンポン、まあ、相変わらずいい曲ですね、本当にね。
はい。
はい。さすが、アキラさんがメロディーメーカーがね、はい、日本屈指のメロディーメーカーだと思っておりますが、
はい、
作った曲だなと、思います。
はい。
まあ、生きてる間、本当ね、人間は一人じゃね、生きていけない。やっぱ誰かの助けとか、はい、まあ、絆とか、横のつながりとかがないと、本当に生きていけない。はい、そんな世の中なのにもかかわらず、やっぱ今もう、隣組の付き合いがめんどくさいとか、
はい、
さっきね、先生がおっしゃった、ほら、雷親父検定じゃないですけど、
はいはい。
ね、あんただけはね、もう、あんたにはもう、雷親父に認定するから。
はい。警察は別に、ちゃんとね。もう国限定、もう、国認定の。
だって、なんか、屁理屈言おうもんなら、お前何の立場で言ってんだよとかって、まあ、今すぐやっぱ言ってくるじゃないですか。
言ってきますね。はい。
ねえ。
それはでも、その人のために、その、親父が雷を落としてるわけですから。
はい。
ね、ありがたく受け取ればいいのに、その反発するなんてね、もったいないじゃないですかね。
いや、だから今思えばやっぱ近所の雷親父、まあ、じいさんたちとも、今はもう笑い話で話しますけど、こんなことお前はもう公園で大声で歌ってから、お前の歌声はどこまで聞くんだぞとかでね。まあでも、そうやって年を重ねると、やっぱそういう雷じいさんとかおっさんとかが、やっぱ近所にいてくれたおかげ、その公民館とか町会とかがあったおかげでね、自分は見守られてた、守られてたんだなっていうのをね、つくづくやっぱ感じじゃないですか。ねえ。
はい。
なのにやっぱもう今もうそういう町会に入るのがめんどくさいからとかね。まあ、例えば引っ越しても、田舎ですら、もうご近所に挨拶も行かないから、ねえ、隣誰か引っ越してきたみたいだけど、誰が住んどんやるかみたいなね。もうそんな世の中で繋がりも希薄だと思うんですけれども、これね、これだニュースでちょっとね、見たんですけど、足長学生募金。
はい。
これがもう減り続けているっていうね。事故や病気で親を亡くした子供さん。
はい、
ね、奨学金を募る足長学生募金がもう減り続けています。
はい、
事務局によると、ね、主な原因は街頭活動をするボランティアが減ったため。
はい、
昨年、全国の募金総額は5年前と比べて4割減です。
4割。
もう半額に近いですね。
はい、
これも茨城の話なんですけど、
はい、
茨城県では募金活動を続けてきた4箇所のうちもうね、1箇所が人手不足でもう中止に追い込まれてる、もうそんな状況なんですっていうね。はい、でもこんな中でまあ、ほら新宿が地元なんで、ね、東京の地元なんで新宿うろうろするんですけども、
はい、
本当にその、こいつは本当に募金活動やってねえなっていうやつもやってたりするわけじゃないですか。はいはい、いい加減にね。これは動物のね、なんか、動物を救うのに使えますとかね、これは被災地に使えますって言って、はい、じゃあ深く切り込んでいって、じゃあどこでどうやってどういう目的で使うんですかって聞いたら曖昧で答えられないみたいな、そんなインチキな街頭募金してるやついっぱいいるのに、
はい、
もう本物のその足長募金だとか、赤い羽募金、
はい、
青い羽募金とかね、緑の募金とかいろいろありますけど、
はい、
なんか本当のね、本当にやらなくちゃいけないことがなんかおざなりにされていったりとか、もうこういう怪しい人たちがいるおかげで、本当の募金に募金をする人がいなくなったりとか、ね、なんか、そういうのを思うとなんかちょっと寂しいなと思いますね。
はい。
はい。なんで、いいことに本当にお金を使ってほしい。今度の熊本のね、熊本城の復興、城主に、1万円でね、城主になれる募金とかいろいろありますけど、
はい、
本当に必要なことに、お金使ってもらえればなってね、思ったりもします。
はい。
これ、元山さんからいただいてました。
はい、ありがとうございます。
ちょっとこれ、先週のその残業の話にね、繋がるんですけれども、
はい。はい、
普通の人は残業しているっていう常識がある、日本人には。
はい、
限り、
はい、
普通の人々の心の中から、早く帰る人は自分たちよりも貢献度の低い人という認識を拭い去ることはできないですよね。つまり、一軍である自分たちっていうのと、二軍でしかない人々。というね、このコアメンバーである自分たちと、そうではない人々という区分、この区分けが暗黙のうちでなされてしまうのですよね。過労はいわばサイレントキラー。自分が気づいてないままじわじわと、疲れが溜まり蓄積していって、元来が丈夫で健康な人ほど、そうですよね。自分は丈夫だからね、ちょっとの残業したりとかね、ちょっと無茶しても大丈夫だというふうに思っている人ほど、決定的な症状が出てくるまで時間がかかる。 そのためギリギリの状況になるまで気づかない人も多く、実際、過重労働、労働面談をしていると、体力や気力が、あって真面目な男性ほど、先日のような、過労の初期症状が起こっていても、無頓着で全く気づいていないことが、よくありますよね、という元ヤンさんからの、お便りでございました。
はい。
ね、本当そうなんですよね。まあ我々の業界ってそうじゃないですか。やっぱ朝仕込みで入って、はい、まあ前も話しましたけど、朝仕込みで入って、コンサートが終わる10時、11時までってずーっとぶっ通して働き続けて、
そうですね。
はい。でも PA を運んだり、楽器運んだり、
はい、
で、まあ結構筋力とかもね、パワーとかも人よりあるって、やっぱ思い込みがちなんですよね。
はい、
ラジオ業界とかもそうなんですけどね。はい、それでやっぱり結局若い、うちに命を落とすっていうスタッフがたくさんいて、ね、うち、照明やってたタカちゃんっていうね、まあ、女の子、30ちょっとでしたね、本当に。
若いですね。
はい。で、ラジオディレクターのババちゃんも、30代でね、行っちゃいましたし、
若いですね。
はい。ね、うちの PA の雄三さんも、まあ、今の僕と同い年で52ですよね。で言っちゃいました。そう思うと若いですよね。
若いですね。
みんなやっぱ健康自慢で、もう自分はね、絶対そういうことにね、過労死なんか関係ないとかってね、思って、本当に真面目で頑張ってる人に限ってそうなるっていうね、
はい、
ことがあるのでね、
はい、
こういう過労死とか残業とかね、本当に考えていかなきゃダメだなと思いますね。
はい、
それからこれ、モテケさんからもらったネタなんですけど、はい、娘の小学校の入学式でした、
はい、
うちは新入生はいないんですが、はい、長女は6年生なんで入学式に出席しました、はい、新入学された方
おめでとうございます。
例年は桜も散っていることが多いんですが、はい、今年は桜もいい感じで咲いていましたね、はい、ただ天気がってね、感じでしたが、ほんでもって最近の入学式では服装の話をよく聞きます。あ、入学式だけでなく、卒業式などフォーマルな場所での、服装のことですね。ジー、
はい、
パンやミニスカートなど、親や、金髪やピアスをした子供など、そうそう、最近子供も親がそうですから、子供が平気で金髪とかね、ピアスしたりしますもんね。そんな子供などなど、普段着としては全く問題ないけど、少々かしこまった場所ではちょっとねってなことをよく聞きます。今
は
フォーマル場所なのに、そぐわない服装でも、構わないっていうような人が多いのかもしれませんが、こんな時代ですからいろんな人がいますけど、まあ服装は自由ですけど、私は TPO を考えますよというね、
はい、
本当に親の育て方でね、子供それが当たり前だと思っちゃいますし、
はい、
ね、何でも自由でいいんだって言うんだったら、それこそね、金髪でも何でも OK ならね、私学でも入れちゃえみたいな、ね、
ね、
まあ、一定のルールがあっての世の中ですから、
まあそうですね、
はい、そういう子供の育て方したら、子供がいずれ高校、まあ中学高校大学卒業したら就活とかもあるわけじゃないですか、
はい、
今日もリクルートスーツのね、女性が横に座ってましたけど、
はい、
結局ああいう格好して企業の面接に行ったりしなきゃならないわけで、
そうですよね、
そういう時にやっぱり一般常識を持ってないと、
はい、
で就職ができないっていう、
はい、
そういう場面のことも親はやっぱ考えて子育てしていかないといけないんじゃないかなと思いますね。本当に、
はい、
まあね、他はまあローガンさんとかいろんな方からね、
はい、
よしこちゃんようからもいただいてましたね。
ありがとうございます。
はい、他にもサマヤンさんからブッダの言葉、これいい言葉でしたね。
はい、
これまた来週読みたいなと思いますね。本当にアコバちゃんがお見たいしました。たくさんのネタありがとうございました。これはいいなとかね、日本見直そうというね、良い話がありましたらば、ドリーム日本宛てに、たくさんのメール送ってください。info@infixweb.com、たくさんのメールをお待ちいたしております。みんな待っとってろ、長友情勢の事件簿許さんぞ。こちら110番でーす。最近はほら警察とねお仕事させていただくことも多いんですけど、
はい、
これだね、46歳にもなられる警察官の方がね、
はい、
痴漢で逮捕みたいな、
はい、
いやー酔っ払ってて覚えてないって、いやそんな問題じゃないだろうっていうね、もう酔っ払って許されるってそんな問題じゃないですからみたいな ね
本当に
46歳まで警官勤めてきて、もうこの後クビですよ本当に、
ね、
あとはあのね、公務員の方が、まあ、先日ですけど、はい、まあ、電車の中で、女子中学生がなんかね、スカートの中手入れて、
ありましたね、
そんな事件で、それでちょっとこうエスカレートして、ついには胸まで舐めちゃったみたいな。でね、なんでそこまでやったんだって聞いたら、相手が嫌がらなかったからって、いや嫌がらなかったじゃなくて、声を出せなかったってビビって怖くて、それを相手が喜んでたっていう解釈をしてるっていう、もうものすごい、もう僕が警察官や公務員とか、ね、に勤めてたら、もう一生真面目に勤め上げます、もう悠々自適の老後目指しますみたいな、もうまっとり職務遂行しますみたいな感じですけれども、はい、それでは、大牟田でね最も読まれている、新聞の一つ有明新報、はい、こちら110番の切り抜きからいきたいと思いますが、はいはい、最初はですね、電柱に無断で掲載物ということで、形の電柱に無断で広告を貼っている人がいます。購買室と、はい、全て撤去するように厳重注意。
なるほどね、
うん、昔はね結構簡単に貼れたんですよ ね、僕ら、まあ、バイオレットフォックス時代から、はい、まあ、僕はバイオレットフォックスとインフィクスと2つしかバンドやってないんですけど、はい、もうライブやるたびに、電柱にポスター貼ってね。
あ、やっぱやりましたか、はい、僕もやりましたね。
今大牟田は、大牟田に戻っても100人ぐらいしか来たはずもんですけど、
はい、
バイオレットフォックスやって頃は、1000人の市民館がいっぱいでしたからね。
すごいですね
今より、やっぱり10代がピークだったのねみたいな。ね、ちょうど佐賀の木原慶吾さんと出会ったような時代ですよ、
ね、
それから三橋町のガス、はい、で、ガソリン入りのポリタンクが放置されています。購買室と回収、はいはい、いやガソリン入りだったらちょっと持って帰りたいなみたいな。
あ、でもね、よくスタンドでガソリン持って帰りたいんですけどって言うと、ポリでは絶対ダメなんですよね。
あ、そうなんですか。
ポリでは持って帰れないんですよ。あの鉄の容器じゃないとダメ
です。あ、灯油だったらいいですけどね、
ガソリンのポリは多分
危ないですね、これ ね、
危ないですね。
あ、なるほど、
はい、
これ通報してよかったなという、
はい、
それから、山川町で、はい、信号機が傾いています。
なるほど、
えろんって、はい、それは大ことですね、購買室を業者に修理を依頼でね、
あ、誰かぶつけたんだか、なんかね、
多分そのままね、
でしょうね、
逃げたか、まあ劣化じゃないと思うんですけど、はい、いいですね、なんか深夜に女性に声掛けってですね、声掛け運動みたいな ね全然いいことじゃないですけど、はい、手釜で、はい、帰宅中の 女性が男に、はい、遊びませんかと声をかけられました。購買室と発見に至らず、これで通報されるんだったら、大牟田在住中は、毎日通報されたかもしれませんね。
しょっちゅうナンパしてたってことですね。
イエイ
エイエイエイ、
どうもすいません、
はい、
当時はパワーウィンドウじゃ出かけんですね。
あ、なるほど、
いちいち窓ば手放ししてね、
くるくるウィンドウですね、
くるくるウィンドウですね、わざわざ窓ば開けてからね、姉ちゃん遊びいかんねえってね、姉ちゃん遊びにいかんねえ、最低です、
ね、ナンパ師がいますね、はい、
はい、もう最低でございました、はい、それから船津町の遊技場で、はい、機械の電源が勝手に落ちました。パチンコ屋ですね、
はい、
勝手に電源が落ちました、
はいはい、
店が遠隔操作をしているんじゃないでしょうか、
はいはい、
購買室と、はい、ただ故障していた。でもあの、パチンコとかやってて、まあ、昔やってましたけど、あの、はい、こう出ないこととかあると、なんかね店が操作してんじゃないかってやっぱ思うんですよね、これね、
はい、
ちょっと気持ちが分かったなみたいなのありますけど、はい、次柳川で、
はい、
燃やしていた廃材の火がコンテナに燃え移りました。
危ないな。
ダメだって焚き火は、パト、はい、刑事課購買室と、
はい、
すでに鎮火したが、はい、コンテナの一部が消失という原因調査中というね、
はい、
いやこういうことがあるからね、結局あの、まあ、もう移り火とかもらい火とかっていうのはあるので、もう今ね焚き火が禁止とかになってるんですけどね、
はい、
それから、
はい、
小物のガソリンスタンドで、
はい、
強盗ですというアナウンスが聞こえてきます。購買室と刑事課室と、
はい、
警報装置を従業員が誤って操作したもの異常なしでびっくりしますよね、近所の人、まあまあ警報器鳴らしてるんですから、もう、はいはいはい、ねえ、かなりでっかく、
まあそうですよね、なんかこうフラフラフラっと歩いてヨタヨタって言ってバーンとなんか警報器押しちゃったんでしょ、ね、
強盗です強盗ですとかって流れたの
と、
ビビりますわ ね、 ね、近所の人もびっくりしたと思いますが、はい、この見出しがすごいです、
はい、
あのよく飼い犬に、ね、噛まれるっていう話あるじゃないですか、はいはいはい、飼い犬に手を噛まれるってありますけど、はいはい、そうじゃないです、見出しが 飼い犬が噛まれた。飼い犬にじゃないです。飼い犬が噛まれた。
何噛まれたんでしょうね。
荒尾市で、はい、の自宅敷地内にいた、はい、うちの飼い犬が、はい、散歩中の別の大型犬に噛みつかれました。
なるほどね。
はいはい、パト刑事課公務員室と、はい、和解させるっていう ね、 あーねー。大型犬が、まあ、小さなワンちゃんに噛みついたんですね。
はいはい、
飼い犬が飼い犬に噛みついたっていう。飼い主はちゃんと責任持たないとダメですよ、これ本当に。あの最近散歩しててよくあの、ね、自分家の犬だけは可愛いからって特別だっつって首を外してね、はいはい、散歩させてる人も多いんですけど、 あ、 す、ね、あれはやっぱりね良くないと思います。やっぱみんな ね、 ね、はい、あの責任持ってね散歩させるときは散歩ね、はい、あのちゃんとあの、まあ、ルールにのっとってね散歩もさせていただきたいと思うんですけども、はい、これギャンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
金銭おめでとう、はい、相変わらずネタを提供してくれる会社の若手社員、
はい、
いつ この間はね、金曜日の夜空いてませんか、ね、先に歓送迎会があるからって言えって言ってんのに、
はい
はい、それ何歩だろうってね、はい、先日、他の同僚と外回りした時のこと、はい、帰りがけに喉が渇いたので、はい、コンビニコーヒーを買うことをしたんですが、はい、彼のコーヒー注入器を見ると、コーヒーが溢れ出ている。
あら、
彼は R ラージサイズと L レギュラーサイズと L、レギュラーサイズを間違えて押した、押したのです。
なるほど。
ちょっと溢れとる場合、と同僚が声をかけると、彼は慌ててコップを取り出そうと、カップを倒し、カップの外もコーヒーまみれ。
やっちゃった。
もう中身はカップの3分の1ほどに減り、
はいはい、
コーヒーが追加料金を払い、
払った
まあ、なんとも残念な結果になったんでしたっていうね。そうそう、あれ、ふとね、押し間違えようとするんですよね、はいはい、本当にね。
最近の、あれですよね、コンビニで、なんだ、なんでしたっけ、100円とかで、はい、こうお金を出して、カップをもらって、自分で注ぐタイプの。
あ、そう、あの滋賀の、あの柴谷兄さんが言ってましたけどね、
はいはい、
カップだけポンと出されてね、あのなんか兼乳カップみたいなね。
であれでその機械のとこ行って自分でそのレギュラーとかラージとかっていうのをこう押すんですよね、自分で。
そうですそうです。
それをあのレギュラーを買ったやつをラージを押しちゃったわけです、ね、
そうです、間違っちゃった、
押しちゃ
ったバチャーみたいなね、やっちゃいまし
たね。
それからゆうこりんがいただきました、
はい、
札幌、
ありがとうございます。
しばし物置状態にしまって、なってしまっていたワンダーコア、このためにお世話になり始めました、
はいはい、
仕事を始めてから2キロ痩せましたが、デスクワークなので肩こりがひどく、はい、ダイエット目的でヨガもやってる、
おお、
のでまたワンダーコアのお世話になり始めました、はいはい、山崎先生使ってますか、
はい、たまに
でも書いてあります、
はい、
まあ先生は細いから使う必要ないですが、
使わないとまずいです。
いや、はい、先生が使わないと私が持って帰って使いますのでは
いはいはい、
はい、それから、ね、あずきさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
悲しいネタです、
はい、
支払いやら何やらでお金が飛んでいった上に、
はいはい、
ATM でお金を下ろすのも間に合わなかったとある日、
あ、
財布に1円しか残っていない、
はいはい、怖い、
は
い、
と分かった時はさすがにがっかりしました。
あ、1円しか残ってないってすごいですね。
いや、 たまにね、下ろし忘れて、あの騙しかないこととかって俺もあります。
ありますか。
ありますあります、あります。
うわ
ー、
ね、
ー、あ、まあカードで下ろせばいいかとかと、ね、ついつい思ってて、
まあ、思っちゃいますけどね、
下ろしそびれて、えらいことになったっていうのはやっぱありますね、
ま
あ、
そうですね。お財布の中がたまに小学生状態になりますよね。
そうそう、はい、もうガキレベルになったみたいなね、はい、こともありますけど、
はい、
千葉の青木さん、
はい、ありがとうございます、
はい、ハローという休業中の青木です、
はい、
やっぱりカレーライスは、カレーライスドリンクだよね、
あ、
2分で飲んじゃったって、
はいはい、
柔らかい、
カレーは飲み物です確かに。
いや、柔らかいカレーと硬いカレーとで、両方どっちが好きかっていうのはありますよね、
はい、
僕はあの汁物のカレーはダメなんですよ。
ダメなんですか。
僕はもう硬い派です、
僕はあのタイカレーとか大好きで、あれサラサラじゃないですか、
はい
はい、
なるほど、まあ、そういう好き嫌いとかもいろいろネタになりますんでね、
はい、
まあ、そういうことも含めてですね、番組に送っていただければと思います、
はい、
長友女性の事件簿でした。長友くるない、お別れの時間がやってまいりました、先週今週たくさんのメール本当にありがとうございました、
はい、
皆さんのメールで作る番組でございますので、皆さんからのメール投稿たくさんお待ちいたしております。ね、うちの音なんか倒れてきました、びっくり、あ、オカリナ落ちたんだ、危ねえ
今日はプラスチックでした。
あーよかったよかった、これもうこれ自分のお金だったら、皆さんライブでも話しましたけど、はい、1本100万円でも売れないんです、はい、本当に自分のお金だったらもう今頃首つってます。
もうたまったんですよ ね
たまったプラお金だったんでよかったです、はい。でうちの弟ターボーがね、はい、兄ちゃん NHK 番組聞いたばってん、兄ちゃんの喋ると真面目な NHK のニュースのギャップがすごすぎる本当にこれ同じ曲かって、はいはい、いっそニュースも兄貴が読んだらどうだろうかって、悲しいニュースも明るくなること受け合いだよね、不謹慎すぎて確実に NHK クビ、はい、ありがとうございます。
その通りだと思います、
は
い、
よう分かってますね弟はね、はい、はい。というわけでこの番組来る内は皆様からのお便りメールで構成されております、日常の何でもいい出来事、こんなことがあったこんなことね見つけたよってね、ガバヨカ通信、そして、ね、日本をよくしていこうとかね、うちの地域にはこんなことがあるとかね、うちの会社こんな感じですとか、ドリーム日本、そしてねこれは事件だとか許さんぞとかいうね、出来事は来る内事件簿などなど、各コーナーへの投稿、番組へのお便り、感想、ネタなどはメールすべてこちらまでお願いします。インフォメーションのインフォアットマークインフィクスウェブドットコム、インフォアットマークインフィクスウェブドットコムです。たまに出るね、来るないあんたが大無駄大賞、賞金もゲット目指してください、はい。番組の詳細はインフィクスホームページに上がっております。まあキャンペーン情報とかね、番組情報など合わせてね、インフィクスウェブドットコム、インフィクスのホームページぜひチェックしてください、はい。それからね、ジョーセイのブログ最近はこまめに更新しますのでね、ぜひ、ジョーセイの、記載とブログもぜひ見てください。ネット SNS 告知などもね、放送の様子なんかもアップしてますので、よかったらぜひ、ご覧ください。アーカイブス、はい。再放送はGAGA247 ガガ247のホームページで音声を放送いたしておりますので、はい、聞き逃した方はこちらの方もお聞きくださいませ。
はい、CA 球場、
はい。かげあげロックの歌、一生懸命頑張っております。6月4日は葛西臨海公園で、葛西警察との合同イベントに、チームロッキー参加、はい。6月の9日は京都で、またね長友調整も行って、イベントに参加したいと思います、はい。CD 聴き換えるもまだまだ頑張っております、はい。ぜひとも皆さんの応援をお待ちいたしております、はい。というわけでね、インフィクス中本女性のめくるめくナイト、この番組は東京江戸川区ミッドヒルズ MTM スタジオから千葉上総 FM、 有明沿岸地域 FM 担当、東北は北方シティ FM を通して皆様に笑顔と希望と一週間の元気届けられたかな、うん。お相手はインフィクスボーカル中友女性と
マウンテントップミュージックエメット山崎が
お届けしました。7月に大無駄に帰りたいぞというわけでね、はい。最後はですね、女子ならこんな経験ある人もいるんじゃないでしょうかということでね、はい。この季節にぴったりかなと思います、はい。レベッカでオリーブ着ながらお別れです、うん。また来週、こんにちはまでです。さよなら
なら。
Now you're listening インフィクス女性長友めくるめくナイト。Great music, fun talk. Please send us email your comments and thoughts. Stay with us, don't go away.